日本はですね、非常に新型コロナの感染が少なかったんですよね。まあ、大変におめでたいことで、なんで新型コロナが少ないんだっつって、変に腹立ててる、アホな人がいますが、病気は少ない方がいいんですよ。たったですね、新型コロナに発症した人、感染した人ですね、普通に言う感染した人っていうのは PCR 検査の陽性者が大体40万人、1年でですね40万人、それでそのうち、形式的に陽性者になった人がいるわけで、形式的にというか条件が悪いからですね、それで実際に発症した人は大体4割と言われてますので、死死16万人ぐらいなんですね。まあ、16万人というと大体日本人の 0.15% ですから、99.85% の人がですね、コロナにかからなかったって非常に嬉しいことなんですね。ところがなんか医療制度が崩壊するとか言って、崩壊っていうのはですね、わーっと崩れること言ってるんですよ。わーっと崩れること。なんで日本の医療制度が崩壊するかっていうと、これはですね、まあ、本当にまあお医者さん、僕もお医者さん知り合いも多いし、まあ家族親族にもお医者さんが結構おられいましてね、しかもこの前名古屋であるお医者さんと対談をしまして、そのお医者さんはまあとても偉いお医者さんで、いやもう率先して新型コロナウイルスを診察しますよってこういうわけですね。大体ですね、年間に16万人しか感染しないようなものを二類感染症に指定する。しかも、死亡率とかそういった症状を見てもですね、インフルエンザとほとんど変わらない。それは西ナイルウイルスとかですね、そういった特殊なものとは全く違うのに、わざわざ二類感染症に指定して、まあ医療関係者の今までの苦労とかそういう恨みを晴らそうっていうことだと思いますよ。僕は普通に五類感染症にしてですね、通常の処置をすればいいんですよ。ところがまあいろんなことがあって、そうです。もちろん今あの病気してですね、風邪ひいて熱出て病院に行っていいわけですから、病院に行って全然悪いんですけども、悪くないんですけども、まあコロナウイルスにかかった人は普通の病院に開業医に行くなって言うんですよ。冗談じゃないですよね。それでですね、どういうことが起こったら医療崩壊するって言うんですよ。もう恥ずかしいですね。本当日本というのはこんなになっちゃったかと思いますよ。だってヨーロッパに比べておよそですね、平均的に OECD 先進国諸国に比べて、日本の感染者というのは幸いのことに30分の1ぐらいで済んだ。しかも病床数ですね、近代的な設備を持つ病床数というのは OECD 先進国の平均に比べて約4倍ですから、患者数が30分の1で、病床数が4倍ですから、比率としては120倍の余裕があるんですよ。欧州諸国、まあ、よくコロナがかなり感染した欧州諸国に対して日本は120倍あるんですよ。120倍の病床数と、比率ですね、患者数の比率がそれだけなのになぜ崩壊するか。それはお医者さんが新型コロナの患者さんを見ようとしてないからですよ。なんで言ったら怖がってって、何ですかね、お医者さんが。ですね、医者っていう職業はですね、まあ、昔からそうですが、自分の命を多少危険にさらしてもですね、患者さんを救うっていうのが医師なんですよ。そういう職業っていっぱいあるんですよ。まあ、消防士がそうですよね。火事で殉職される消防士って結構おられるんですよ。これはどういうふうに殉職するかって、無謀で無謀な行動をして亡くなるじゃないんですよ。火災っていうのはですね、バーンアウトしてですね、突然バーンと空気が爆発的に燃焼して、その時に火に包まれるってことが起こるんですが、それを怖がってたら火災現場に近づけないんですよ。したがって火災現場の少し遠くにロープを張って、一般の人はそこから入っていけませんよ。消防士はその中に入らないと消火できないんですよね。これは警察官でもそうで、柔道を習い、剣道を習い、よく訓練をして防具をつけてもですね、時にピストルで撃たれたり、それから切られたりするんですよ。私が昔九州にいる時ですね、捜査一課の刑事を長くやってた人と一回酒を飲んだことある。ちょっと武田さん、私の傷を見ますかっつってですね、その人が上半身裸になったら、もう本当に傷だらけっていうかですね、 手傷を負ってるんですよ。それでもうですね、踏み込んで殺人犯とかそういうのを捕まえてくれるからこそ我々は安心して進めるわけですよ。それからまあ自衛隊の隊員が怪我するっつって言った任務に就いたら怪我する可能性があるっつったアホ議員がいるんですけども、国会議員がいるんですが戦争っていうのはですね、もちろん良くないんですよ。良くないけども、戦争っていうのは約ですね、亡くなる、少なくとも亡くなる兵士の10倍の命を救うために兵士が犠牲になるんです。これもう歴史的に平均取りはすぐ分かるんですよね。つまりある戦いで5万人兵士が死んだと、もしその兵士が防御しなければ敵に踏み込まれれば少なくとも50万人以上の婦女子を含めた人間が殺されるんですよ。だから防衛なんですね。防衛ってのはどういうことかって言ったら、国土、つまりよく国土を防衛するっていうから、なんか土を守るように思ってるし、国土ってことは人間ってことなんですよ、具体的に言えばですねだから国民を守るために兵士が代わりに犠牲になる。その犠牲の目安っていうのはですね、まあ本当はそういう目安はちゃいけないんですけど、目安っていうのはまあ10倍の国民を救うために自分が死ぬんですね。お母さんお姉さん僕が代わりに死にますというのはそれを言ってるんですね。それが兵士の負傷なんですよ。それは火事の消防士も警察官もそれから、軍隊もそうなんですよね。医師もそうなんですよ。医師がいなければ病気は蔓延して止まらないんですよ。しかしそこに医師が献身的にやるんです。まあ、具体的な例としては、例えばよく今度のコロナウイルスに対比される20世紀最初のスペイン風邪ですね。あれはまあ後から考えたらインフルエンザだったんですが、当時はインフルエンザウイルスがまず見つかってないんですね。ウイルスというのはルスカっていう人がですね、20世紀の半ばに電子顕微鏡を発見して初めて分かったものなんですね。だから手の施しようがないんですよ、病原菌が分かんないから後になってインフルエンザだから、どっちかって言ったらスペイン風邪を看護の、あの患者を看護したのは医師じゃなくて看護婦だったんですよね。そりゃそうですよ。だって原因が分かんないで兵士がバタバタ死んでいくわけで、兵士っていうのはその場合はたまたまインフルエンザの時に第一次世界大戦が行われて寒いとこで野営なんかしてた兵士が次々とインフルエンザにかかるんですが、それが野戦病院に収容されると、その野戦病院に収容して死にかけてる兵士を救護したのは看護婦さんなんですよ。で看護婦さんバタバタ死んだんですよね。死ぬのがいいっていうんじゃないんですよ。その時に看護婦さんが看護しなければそれの何倍かの患者さんが亡くなるんですよ。だから看護婦さんは命を懸けて守るんですよ。今ね、コロナで亡くなってる方がある程度多いんですけども、それはやっぱり日本の医療が手伝わなかったことなんですよね。それでこの前医療関係者と、まあ、看護婦さんの、まあ、現場にいる、まあ前線の看護婦さんですから、その人が悪いわけじゃないけども、みんなが怖がって嫌がったっつうんですよ。だから僕はね、いいと、そういう看護婦さん、看護婦を辞めたらいいっつうんですよ。それは看護婦さんっつうのはもともとコロナになるのを怖がってる人は看護婦さんになるなんか性格じゃないんですよ。もう少し穏やかな、やっぱり看護婦さんは前線ですよ。だから前線に立つ人間っていうのはそれなりの性格の厳しさっていうか、そういうのを持って職に準ずる気持ちも持ってなきゃいけないんですね。私もですね、科学者として、まあ、2回ぐらいですね、毒物を扱ったことがあるんですね。その毒物はもちろん非常に危険な、どのくらいが 毒性があるかとかが、取り扱っている時どういうふうに飛散するかという未知のことをやるわけですよ。もちろん学者ですからね。それはそのどのくらい飛散するかがわからないわけですから、危険性あるわけですよ。しかしそれを誰かがやらないとですね、毒物の飛散を止めることできないわけですよ。まあそういう恐れが全くない、なんかテレビのタレントとかですね、僕もテレビ出てますから、別に、人の悪口だけじゃないんですが、テレビのタレントとかですね、丸の内のオフィスで働いてる、ビルで働いてるサラリーマンとか、なんだかそういう人たちはそういう恐れがないですよ。だけども職業ってのは多かれ少なかれあるんですよ。例えば人に食事を提供する、今度まあ 飲食店で感染するとは限りませんが、まあ、飲食店の方々、この人もお客さんの中にコロナウイルスを持った人がいるかもしれないんです。いるからこそ飲食店が自粛になるんですから。だから飲食店のお人を自粛して苦しめるととんでもないことでね、飲食店の人こそ、まあ、自分の体を張ってコロナの患者さんがもしかしたらいるかもしれないけども、その人たちも食事を提供してるんですよね。それをね、なんだか霞が関の厚生労働省の中にいるね、医者がね、コロナに接種もしないで、単に飲食店は感染源だからやめろとか言ってるのはひどいもんですよ。それから人間はお酒を飲む必要もあるんですよ。人間はね、考える足でありですね、飯だけ食ってりゃ済むっていうもんじゃないんですよ。ですから酒を飲みに行くこともあるわけですよ。俺は酒を飲まないとかそういう人もいるけどね。だけどいろんな人がいるんですよ。で、今みたいなその自分の身だけ大切にしようなんていう考え方が日本に蔓延した、日本はね、世界でも最もそういう意識のなかった国だったんですよ。いい国だったんですよ。俺が犠牲になると、そういう国だったんですよね。女の人だってそうだったんです。一緒に、男と一緒にですね、頑張って生きてきたわけですよ。それしかし今度 の, その要するに欧州のヨーロッパの国に対して患者数が30分の1、近代的なベッドの比率が日本が4倍、120倍の余裕があっても医療危機が訪れ、今なんか大阪がね、医療危機でどうのこの言ってますけど、全部行政が作り出した問題なんですよ。日本医師会と行政が作り出した、想像された、悪い、その医師は病人を見ませんよっていう、金だけ入ることはやりますよ、お金が入ることだけやりますっていう。そのうち日本では火事で駆けつける消防士もいなくなりですね、殺されかけても助ける警察官もいなくなると。これはもう間違いない。そして私の学会なんかでも危険なものはそのままなってて、何が危険かどうしたらいいかも分かんない国になると思います。嘆かわしいですね。ぜひそういうふうになってほしくない。